はい、始まりました。
はい、よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。まあ、少し間が空いたような1、2 週間
そう
ぐら
で
い。はい。
すね。
です
なんか
ね。
毎週やってると、1週間、1回飛ばすだけでも、ちょっと空いたなって感じますね。
そうですね。
その分、なんかネタも溜まっているというか、
質問と
話した
か
いこと
も、
も溜まってたり、質問もたくさんもらいましたしね、3
で
つ
す
でし
ね。
たっけ、もらいましたし、はい。
じゃあ、まあ、やっ
じ
ていき
ゃあ、
ますか。
一つ目として、私、カレイちゃんが10月8日の技術書展に、まあ、サークル参加しますという話題です。はい。で、この技術書展は、10月8日の月曜日ですね。技術書展の、同人誌の即売会ということであるんですけど、私はそこでカグルのチュートリアルの第2版という本と、あと代表一人の小さな合同会社の作り方っていう、まあ、2冊を販売する予定です。
おー、いいですね。
いや、カグルのチュートリアルは先ほど入稿が完了しましたっていうメールが来まして、もうほとんどやることはないんですよね。で、もう1冊の方はまだ半分ぐらいしか書けてないので、
おー、これか
まあ、
ら。
そっちは紙じゃなくて PDF にしようかなと思ってるんですけど、なのでまあ直前まである意味では書けたりとか、まあできるんですけど、
それっ
あと一
て、なんだ、実際売るときって、どうやって PDF は売るんですか？
PDF は今回はですね、ブースっていう、
ありますね、ピクシブが。
ピクシブのやってるとこですね。そこで、0円で販売することにして、ここはダウンロード専用の、ダウンロードカード持ってる人のとこですよっていうことで、
な
PDF
るほ
に
ど。
パスワード設定をして、で、当日は技術書店の時は、パスワードを書いた、まあ、名刺サイズのカードみたいなものを販売して、そこからダウンロードしてもらうようなな
る
感
ほ
じに
ど。
しようかなと思ってますね。
新しい売り方ですね。
そういうことを前回やってた人がいて、結構、楽だよっていう話を聞いたんで、私もそれ真似してやってみようかなって思いました。
今回ってその技術書店ですけど、その合同会社の本の方もそういうテック寄りなネタなんですか？
いや、あんまりテック寄りではないんですけども、まあ、ただ、エンジニアの方とかって、人を雇いたいわけじゃないんですけど、例えばその売り上げが結構上がってきたから合同会社作りたいとか、まあそういう方とかも、実際何人かお会いしたことがあるので、で、どうしたら作っていいかとかってわかんないとかっていうこともあったので、そういうエンジニアの人が自分だけの会社っていうのを、まあ作りたいっていう場合に特に、まあ、合致した内容として作るとか、今書いてますね。なので、従業員雇うとか、複数人で出資するとか、もうそういうのは一切なくして、いかに、なんか誰かから仕事を、う、あの、受けるための、みたいなですね。そういうための、まあ、会社を作るの、これすれば作れますよ、みたいな感じで、そういう内容の本になってますね。で、あと、ちょっとツイートしてたんですけど、グッズとして、カグル関連のセンスというか、もしくはカグルのチュートリアル関連のセンスでも、これから作ろうかなと思って、何かいい、文字とか画像ないですかってつぶやいてたんですけど、意外とというか、反応が弱くてですね、実際、どういう、あんまり面白いのがないのかどうかなと思ってて、カグルで言えば、例えば金メダルが欲しいとか、あとはまあ、なんでしょうね。何かいい文言があればと思ったんですけど、意外と難しいのかなって思っちゃいまし
なるほど。何がいいんですかね。
たね。なんか、あります？レゴンさんが考えられるというか、こんなんだったらいい。もしかしたら、レゴンカレー FM とかでもいいかもしれない。
それかなんか適当に、なんだろう、ハウスプライスのグラフとか。ペッて、
そうですね。
貼っ
タイ
て
タ
っ
ニッ
て。
クの画像とかなんか。
あとあれとかどうですか？なんか、チートシートみたいのが。
ああ、チートシーツ、パンダスとかナンパイかなんかの、
なんかありま
チー
した
ト
よ
シー
ね。
トのフリーのものとかがあれば、もしかしたらパッと貼っちゃってもいいかもしれないですね。ああ、それすごいいいですね。私、チートシート、確かに前回ちょっと断念したんですよ。
おお、あ、そうなん
作
で
る
す
のが
か。
間に合わなくて。
なるほど。
ああ、チートシートをやっていきたいですね。もしくは、何かね、タイタニックとか、なんか、
そうです
ゆか
ね。
りのあるコンペとか、有名なコンペとかでもいいかもしれないですしね。
まあ、それは出来上がってのお楽しみで。
お楽しみで、一応私の、継続課金マガジンっていう、月800円ですか。で、私の日記みたいなの、かぐれにこんなことやりましたとか、まあ、ちょっとしたこと書いてるマガジンがあるんですけど、そこを購読してる方には、まあ、もし扇子を作り切ることができたらプレゼントという形でやりたいなとは思ってるんですけど、まだ、作れるかどうかもまだわかんないので、作れることが決まったら、ツイッターかノートか何かで告知したいと思ってますね。
いいですね。
一番気になるのは10月8日の天気ということで、
まだちょっと
前
先です
回
か
が
ら
ね、晴れたんですけど、過去ずっと天気が悪くて、で、今見たら、関東は月曜日は晴れのち雨で80%になってるんですよね。まあ、ただ長期予報なんで、
まだ変わ
全
る
然
かもです
ま
ね。
だ変わるかもしれないんで、ちょっとね、気になる。本当に嵐みたいなのが2回ぐらい続いたんですよね。
おー、そうなんすか。
本当に1年に何回かあるかっていうぐらいの天気が
なるほど。
前回、その前ですか、来てるんで、前回は晴れだったんですけど、って感じですね、技術書店。
なるほど。晴れるといいですね。
晴れるといいですね。なんかね、ポッドキャスト聞いてますとかで、プレゼントとかってたまにあるんで、
おー、なるほど。
ステッカーとか作れたら、それも面白いなと思ったんですけど、なかなかステッカーもどう作っていいかはよくわかんないですよね。まあ、
そうですよ
多分
ね。
サービスがあるんでしょうけどね。
まあ、実際に会える場所ですもんね。その、しょっちゅう、
実際に会え
メ
る
リッ
場
ト
所
という
という
か、
ことでね。まあ、今回できるかわかんないですけど、今後何かの機会とかでやりたいですね。
そうですね。なんかそういうイベントとかで。
イベントとかで、これももしやれたら、まあ、ツイッターで告知しますけど、ってことですね。
じゃあ、まあそんな感じで、技術書店を準備をしながら、なんか機械学習系のことは、なんか、
機械学習系のこととしては、今は、何でしたっけ、シグネイトの台風コンペっていうのを、まあ、ずっとなんですけど、そればっかりやってまして、で、まあ、3人で取り組ん、あの、チーム組んでやってて、で、まあ、同じコードを使うっていう今回はやり方でやってるんですよね。なので、この今週は共通に使う、トレーニングのコードとかテストのコードとかを書いてたりして、で、ちょっと私が書くのも遅いことがあって、なかなか進まなくて、でも、まあ、ようやく、まあ、そこも、なんか毎回これやってるって言ってる気もするんですけど、そこも上がって、まあ、これからもうちょっと分析とか、まあ、に入っていきたいってとこで、残り1ヶ月ぐらいですね、台風コンテのところは。って感じで今週は過ごしてましたね。
コードの共有とかって何でやってます？
コードの共有は GitHub の
ああ、もう、はい。
プライベートレポジトリっていうんですか。で、やってますね。
それでもう、なんだ、その、Python コードですよね。ノートブックを共有とかじゃなくて。
なくて、もう、Python のコードを共有してますね。GitHub、なかなか、一人では使ってたんですけど、複数人では使ってなくて、まあ、ちょっと四苦八苦してたんですけど、まあ、ね、使ってたら慣れてきたりして。まあ、やっぱ便利ですね、GitHub
そうですね。
で。使って共有すると。
画像とかのデータはきっとイグノアしてみたいな感じですか？
そうですね。画像とか重いとこ、まあ、ほとんど画像ですね。その、 コンペ側から提供される画像はイグノアして、
はい。
もう Python のコードと、あと、可視化した Ping ファイルとかは GitHub に上げて、まあ一緒に議論するとか、まあコードに見合うとか、あとは GPU 空いてる人でこれちょっと回しといてくれないかとか、そんな感じですね。
例えば、前処理とかで画像の処理を、画像に処理をかけると思うんですけど、そういう画像のバージョン管理というか、この処理やったものと、元のローデータとみたいな、そういうのはどうやってやっ
そうい
てま
う
す？
のは、Google ドライブに上げて、その処理後のデータを上げるとか、まだそこまでいってないのが、でも、Google ドライブを結構共有して、使って、これ上げたので落としてくださいね、みたいな感じですね。なんか私は有料プランに入ってないんですけど、チームメイトで有料プランに入ってる人がいて、で、その人は結構前処理とかいろいろ処理してるんですけど、その方は100ギガぐらいまで上げれるらしいんですよね。だからそこで、まあ、データを上げて、で、私がとかは落としてっていう感じです
なるほど。
ね。
あ、そっか。あと、ちょっと戻りますけど、台風コンペって、その画像系ので何を解析するんですか？まだそこをちゃんと話してなかった気がして。
そうですね。台風の画像と台風じゃない画像があるんですけど、まあ、その画像の中に台風があるかないかっていうのを予想する。
なるほど。
まあ、すごいわかりやすい。日分、あるかなしかの日分類なので、を、予想するコンペですね。
それは、画像以外に、天気図的なデータとかもらえるのか、ヘクトパスカルとか、あ、
全
なし
くな
で、
し。
本当に画像だけで。
もう画像、64×64 の画像だけが来て、
それ
で、
で
それ
もう、
で、
ラベルがついてるから、それを当てに、
それを当てに行くっていうことです
ああ、
ね。
なるほど。
そうなんですね。なんで、初心者的にはまあ、取り組みやすいのは取り組みやすい気もするんですけど、ただ結構、画像の枚数が膨大なんですよね。確か30万とかあったと思うんですけど、まあ、すごい多いんで、それをね、いっぺんにどう扱うかみたいなところも、ちょっと必要になってくる、きますね。
比率とかってどんなもんなんですか？あるなしの。
あるなしはない方が多かったはずです。トレーニングで渡されるデータで、もう、あるのは数パーセントだったはずなので、結構ないのが多いはずですね。評価指標はプレシジョンで、行われるので、台風があるやつのうち、それを、まあ、ちゃんと予測できた、精度ですね。で、争われるっていう感じです。
台風は画像に2つ映ってても、ただあるなしぐらいで、別に数は求められない。
数とかは全然求められてないで
な
する
ほ
ね。
ど。
あとはなんか、画像、台風の種みたいな、まだ育ってないやつとかも台風なので、私みたいな素人が見てもらう、全然これ台風じゃないんじゃないみたいなやつも目で見てもわかんないような台風画像もあるんで、まあ、そういうのを当てに行くのか、まあ、もう諦めるのかみたいな、という感じもありますね。
まあ、確かにいろいろ突き詰めれば、どんどん精度上がっていきそうなコンペですよ
そうですね。もう、1ヶ月間とか2ヶ月間、台風のことばっかり考えるっていう、
おお、なるほど。
もう一生こんな日々はないでしょうからね。
そうですね。
結
普
構、
通過ごしてた。
そうですよね。結構面白いですよね。で、1週間を私は、今週は過ごしてましたね。レゴンさんはどんな感じでした？
まあ、ずっと、 遊びに海外旅行行ってたんですけど、
お
は
ー、いいですね。
い、ちょっと旅で、
はい。
まあ、2カ所行って、
はい。
1つはもう、1泊2日で台湾行って、
すごいっ
で、
すね。
もう1
標
カ
高。
所が、
はい。
モロッコですね、の方に
モロッ
行って
コ。
きました。
モロッ
はい。
コ何泊ぐらい行ったんですか？
モロッコはちょうど1週間ぐらいかな。
ああ、1週間ぐらい。
はい。
すごいっす
そうですね。なんか、サハラ砂漠を転がったり。
ね。サハラ
そう。
砂漠。
そうですね。
なんか人生観変わりましたか？モロッコ通りの。
まあ、普通の旅ですね。いわ
旅、
ゆる、
ああ、
は
な
い。なんか、こう、街中で、なんか若いあんちゃんたちに絡まれて、お金を要求されたりとか。
それはモロッコですか？
モロッコですね。結構怖いですね。あそこら辺も。
日本ではなかなかね、
はい。
そんな経験、最近っていうか全然しないですから、
そう
なん
ですよ
か
ね。
怖いですね。
なんかこう、なんだ。ホテル探してて、
はい。
いや、お前ホテルどこ泊まんだよ、みたいなことを話しかけてきて、それでホテルをちょっとでも行っちゃうと、じゃあ案内してやるようで、ホテルまでこう、そこはちゃんとまあ正しいホテルを教えてくれるんですけど、なんか紹介料というかちゃんと案内料渡しなみたいな感じで、結構な額をこう請求してきて。
そうなんだ。
はい。
怖いっすね。
まあけど、旅ってそんな感じな気もしますね。なんかどんどん問題が発生して、いかにその元々あったこのルートをたどれるかみたいな。なんかどっちもツアーとかじゃなくて、飛行機とホテルだけ別々に予約しといて、そこに向かうっていう。
ああ、
はい。
もう自分で結構行
そう
く
です
タ
ね。
イプの
は
旅
い。
行にしたことです
はい。
ね。
なんで、あんまその機械学習のことはやってなかったんですけど、一応その、まあ結構移動時間も長くて、飛行機とかも、
ああ、そうで
結
すよ
構
ね。
長かったり、あと、その、モロッコ内でもバスでずっと移動してたりとかで。それで、Kindle 持ってったんで、そこでまあ、3冊ぐらい本が読めたんで、そこの紹介でもしとこうかなと思いますね。で、まず
い
1
な。
冊目が、これが機械学習系のデータサイエンス系の本なんですけど、機械学習入門で、ボルツマン機械学習から深層学習までっていう、まあ一応リンクはショーノートというかブログの記事のところには貼っておくんですが、
可愛らしい本ですね。
そうですね、なんかこのお姫様と鏡のなんか話なんですけど、
そうなんですよ。変
はい。
わった本です。
そうですね、け
どうで
ど、
したか？
なんだろう、まあ見た目的にはすごい簡単そうで、ちゃんと内容もそれなりに簡単にしてあるというか、数式は全く出してこないんですね。なんかこの人の、著者の。で、まあなんでこれを読み始めたかっていうので、こ
そうです
の、
ね、内
はい、
容。
著者の方が、なんだ、専門が確か量子コンピューター系なんですよね。
ああ、そうなんですね。
で、量子コンピューター系の本も出してて、それでその人がなんか機械学習系、もともと先はなんか、本当は機械学習入門、ベイズ推定入門っていう風に、ワン、ツーみたいに出てたんですけど、自分が一時期その気になってたんで、ベイズ推定が先に気になってて、それでそのツーのベイズ推定入門の方から読み始めて、それなりに良かったんで、こっちの
ああ、
機
なる
械
ほ
学
ど。
習入門も読んでおこうかなっていうので、はい、今回読みましたね。
そういうパッドですか。
はい。
この本も良かったってことですね。
そうですね。やっぱりその、なんだろう、どういうふうに機械学習を、まあなんだろう、やっていくにはどういう問題が発生してとか、どういう仕組みで、とか、どういうふうな工夫をしたら、化学習が起こんなくなるよ、みたいなところを、なんか結構わかりやすく説明してくれてるんで、
そういう化学習を防ぐとか、そういう内容まで
ちゃ
入っ
んと、
てく
はい。そこを、まあなんかその、しかもちゃんとこのお姫様のキャラがしっかりしてるというか、 なんだろう、ちゃんとストーリー的にもなんか考えられて、結構好きなシリーズですね。まだその2冊しか出てないんですけど。
素晴らしいですね。
はい。で、この人はなんかツイッターもやってて、そのなんか引き続き、なんか書くみたいなことは確か以前ツイート見かけたんで、そのうちその量子コンピューター系のも話で出てくるのかなって期待しながら。
今のところなんか Amazon のページを見ると、量子コンピューターのこの可愛いらしい、ちょっと難しそうな本書いてるので、
はい。
って感じですね。今後このシリーズで書かれると、はい。素人も読みやすいかなって感じなんですね。
はい。その、なんだ、量子コンピューターの話も、その量子コンピューターが人工知能を加速するってやつで、
はい、ああ、ありますね。
はい。これも結構なんだろうな、はい、そこまで数式とか使わずに、現在の、その、量子コンピューターでどういう計算ができるのかみたいな話を、まあ、してるんで、結構わかりやすかったですね。なんでその D-Wave 社がなんか早めに出してこれが量子コンピューターなのかみたいなところを説明したりとか、その日本人研究者がどういう分野で量子コンピューターになんか強い分野を持ってるかみたいなところも書かれてるんで。
なんかいいですね。
結構まあなんかわかりやすい本ですね。はい。なんで、まあ、それの機械学習版を読んでましたと。はい。はい、
おなるほど。これで、一冊目
ですね。はい、一冊目で、うん。で、二冊目が、これもちょっと前の本なのかな。はい、落合陽一さんと堀江門が出してる。あ、けど2018年か。
出してる本か、
はい。はい。10年後の仕事図鑑っていう本で。
うん、うん。
これ読んだことあります？
あ、これは読んだことありますね、私も。
はい。
どうでした？これを読んで。
いや、結構、なんだ、もともと、落合陽一と堀江門の本は、結構読む機会が多かったんで。
はい。
なんだ、まあ、確かに今まで言ってきたことの総まとめみたいなこともあったりだとか。
はい。
なんか結構自分が、考えてる、いや、まあ、多分この人たちの影響を受けてるんでしょうけど、
うんうん、
自分たちがなんか、あ、自分が想像するその未来っていうところが結構ちゃんと言語化されているというか、うん、
はい。
っていうところで結構、なんだ、まあ、面白い内容でしたね。
うんうん、
で、まあ、いくつか挙げたりすると、まあ、自分がその想像する未来、の一つに、やっぱ今後こうやってデータサイエンスで機械学習みたいな分野はやっぱ発展してきて、それでそうなっていくとどうなるかっていうので、そのなんだろう、ある意味その古代ローマ市民に近づくっていう話題が一つ書かれてたんですね。
はい。
で、それはどういうことかっていうと、その古代ローマ、ちょっとあんま歴史そこまで詳しくないんであれなんですけど、まあその古代ローマの市民っていうのは、ほとんどのその仕事みたいなものをその奴隷にさせることで、芸術の分野だとか、はい、その科学の分野、哲学の分野とか、そういうところがどんどん発展してきたと。
なるほど。
はい。で、その状態がまた AI によって訪れるんじゃないかと。
うん、
まあなんか奴隷って言い方も変かもしれないですけど、その AI を働かせる、うまく利用することで、その人はある意味仕事量は減って、じゃあその回何をするのかって言ったら、そういう芸術分野だとか、
はい、
そういう何ですかね、科学みたいなところを、哲学みたいなところをなんか進めていくというか、やっていくんじゃないのかなっていうのは前々から自分も思ってて、
はい、
だから今やってるその趣味の俳句とかもその延長線上というか、なんかそういう仕事がなくなったら、そういう芸術分野みたいなところを、やっぱなんか今からちょっとずつ力入れてこうかなみたいのでやってたりもしてますね。
うんうん。
はい。
なるほど。
で、あとはまあなんか全体的に中身で言ってることとしては、やっぱりその、まあなんか好きなことに没頭して、それがもうお金になる世界に変わっていくよっていうことはまあ言ってて、
うん
うん、そうですね。なんで、その自分がハマれるものみたいなものを見つけて、それを極めることで、なんだ、そこが、なんかお金にもなっていくみたいな話が書かれてて、まあ発信が大事だよみたいなことですね。 なんで、まあそこら辺も、なんだろう、こういう多分自分のやってるポッドキャストとか YouTube みたいなところにつながってくる
うん、
話で、
そうですね。なことで発信しているっていうことで、ってことですね。
ですね。なんで、まだそこまでなんだ、これが本業になるかってぐらいまではやっぱ言ってないですけど、まあ、なんかそういうところを今からやってこうかなっていうのをまあ考えつつ、まあ、なんかそういうところがちゃんと紹介されてて、いろいろ考えるところは多かったです
そう
ね。
ですね。面白い本ですよね。いろんな本で、まあ、私はホリエモンさんの本はたまに読みますけど、まあ、その好きなことをやるとか、まあ、とりあえずね、いろいろやってみるとか、一つに固執する必要ないみたいなこととかも言われてて、まあ、その通りだなと
ああ、
か、
そうですよね。ホリエモンだと多動力とかなんかよ
多
く、
動力とか、そうですよね。
言ってますよね。
言ってますよね。あの本を、結構読んで、ああってね、ちょっと感銘を受けた本でもありますね。
ああ、なんだろう。ちょっとまあ偏見ですけど、もともとカレイちゃんは公務員だったじゃないですか。それで結構そういうホリエモンとかの、そのなんだろう、界隈と結構なんか離れてる、なんだろう、感じはしたんですけど、そこら辺はなんだ、ど、なん、なんだろうな。その公務員になる時にも好きだったのか、それともそういう本を知ってこういう風な今の活動みたいな風に変えてきたのか、とか別に、なんかそこら辺は、
そうですね。私もまあ、もともとというか、割とね、新しい方って言ったら変ですけど、まあ、なんか新しい生き方をしている方の本とかは結構読んでる方でもあるので、結構好きでは読んでましたんで、まあ前からってところですかね。
なる
で、
ほ
まあ
ど。
一旦、その税務署みたいなところに入社して、まあその、あといろいろ、まあ、公務員の中でいろんなところにも行ったんですけど、まあ、なかなか、公務員だと自分でブログを書くっていうのもなかなか、周りにオープンにしていいのかどうなのかよくわからなかったりとか、こうやってポッドキャストするのとかも、まあ、いいのかどうなのかよくわかんないとかですね。まあ、そういうところもあって、なかなか行きづらいっていうか、その自分のやりたいことをやりづらいところもあって、まあ、仕事を辞めたみたいな、そんな流れもありますね。
そのホリエモン以外とかだと誰読んでたり、なんかなん
そう
だ、
ですね。結構
誰
参
のと
考に
か、
してもらっ
影響。
てるのが、キングコングの西野さんとかですね。結構面白いというか、まあね、本当最先端というか新しいことやってるんで、面白いなと思ってたり、あと若い女性の方で、ゆうこさんとか、早川五味さんとかですね。まあ、全然、自分がいる分野とかとは違う分野なんですけど、なんか話とか、前ちょっと話聞く機会とかもあったんですけど、実際話とか聞いてみると、まあ本当にいろんなこと考えて、いろんなことやられてるなと思って、まあ本当に、参考に、まあ、なるなっていうか、なんていうんですかね。私の今後の生き方でも参考になるなと思って、まあそういう方をちょっと参考にさせてもらったりしてますね。
なるほど。そこで言うと、なんだろうな、自分の場合は結構、なんだろう、偏ったというか、
偏った。
偏った。あんまりそういうバラバラには読まずに、
特定の方にってことですか
が
ね。
結構多くて、
なるほど。例えばどういう方なんですか？
さっきも言ってたように落合陽一さんの本とか、あとは森弘ってご存知ですか？小
本
説、
という、小説書かれてる方ですよ
そう
ね。
ですね。で、その結構森弘が、その小説じゃなくてエッ
小
セイ
説
も、
じゃない。ああ、エッセイの方、なんか、そうですね。結構話題になるエッセイですよね。
そうですね。結構1
私は
年
読ん
に、
だことないんですけど。結構1年に何回、1回と
そうで
か、
すね。なんかそ
あ
の
る。
文庫とかも合わせれば多分1年に1回ぐらいは必ず出てるとか、あとはその森弘のブログをただひたすら本にしたみたいな、そういうのもあったりして、
ブログもされてるんです
か？そうなんです。そのまだなんかブログって呼ばれる時代の前からずっとなんかそういうインターネットに発信するみたいなことをやってて、
はい。
で、まあ、なんかそういう本当にただの日記なんですけど、まあ、なんかその森博氏の考え方みたいなのもなんか見ることができたりとか、結構面白いですね。
そうなんですね。
だからなんかそこで言うと結構なんだろう、自分が読んでる本ってアカデミックな分野の人が多いというか、
うん、お
なんかそっちに偏ってる気がしますね。
ああ、そういう感じですか。
はい、他にも、あ、というか、はい。
性に合うというか、そこが一番なんか読みたかったり参考になったりするって感じですか、
ね、なんですかね。なんか結構その知識を集めるっていうところが、
うん。
やっぱ結構好きで、
まあ、
なんかそういう風になるとそういうアカデミックな分野の人の方が合うのかなっていう気はしてますけど、
う
ん、はい、別になんか理系とかにも限らず、
うん、
エッセイとかだとあとはあの土屋賢司って
はい
ご存知ですか、
はい、ちょっと、まあ、分からない。
そこまで人気かって言われたら、はい、まあ、微妙な位置かもしれないんですけど、もともとはお茶の水の哲学の教授だったかな、
はい、
はい、の人のエッセイとかも結構読んだりして、その人はすごいユーモアがあるこう内容を書いてくんですね、
うん、
でなんかまあそういうところでもなんか影響を受けたっていうところだとあったりしますかね、はい、
そんな感じですか、
はい、
なんか森博さんの本とかでなんかおすすめのエッセイとかってあったりしますか？
ああ、そこで言うと、まあその日記とかは最近も新作が出たりしたんですけど、
はい。
あとあれかな。工作少年の日々。
工作少年の日々。
みたいな。内容のが、そうですね。これが2008年とか、
ね、
まあちょっと古いんですけど、
うん、
まあ、ここら辺も結構好きでしたね。確かちょっと曖昧なんですけど、なんか一つの道具について語っていくんですよ。こういう道具は、はい。なんかこういう、その工作少年が、なんだろう、まあ夢中になったというか、うん、まあこういう道具にはこういう思い入れがあってとか、こういう、なんかそういうなんか話みたいなのも結構日記にも近いんですけど、考え方というか、そういうところが結構面白かったですね。
ああ、なるほど。じゃあ、ちょっとこの本を読んでみようかなと思います。工作少年の日々ですね。
はい。2008年なんで、そこら辺がもう10年前だから自分も高校生ぐらいの時に読んで、はい、影響を受けた本ですね。
ああ、なるほど。
ですね。で、それが2冊目で、
2冊目、
はい、結構長くなっちゃったんですけど、はい、3冊目が、もう全然、なんだろう、関係ないところなんですけど、あの、はい、一生リバウンドしないパレオダイエットの教科書っていう、
すごい本ですね、
はい、なんでこれを読んだかっていうと、まあ、この、なんだろう、まあ、ダイエットについてというより、この鈴木優さんっていう方が、
はい。
まあ、結構、なんだろう、ここもあんまり今知名度ないですけど、自分的には好きな人で、
はい。はい、
あの、メンタリストのダイゴっているじゃないですか。
はい、はい。いますね、
はい。
はい。
で、あの、最近そのメンタリストのダイゴって、あんまりテレビ出ないですよね。
お
ー。はい。一時期なんかすごい出てて、
うん、
はい、なんかその時は自分もあんまりなんだろう、こいつなんだろうみたいな感じで見てたんですけど、
はい、
それで最近はなんかそこで何してるかっていうと、もうなんかひたすらこう、大悟はなんか本読んで、
うん、
なんかひたすら好きなことがもう本を読むことで知識を集めることだみたいなことで、もうそういうテレビみたいのもなるべく控えて。
うん、
もうひたすら本を読む生活を今やってるらしくて、
へえ。
でその大悟がそういう本を読んだりして、その なんだろうな、またその DAIGO が結構、まあ、論文ベース、エビデンスベースみたいな形でこういろいろ物事を紹介してくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
こうなんかそう、例えばその集中力を上げるためにはこういう研究がされてて、それでそういう研究ではこういうことをした方が良くてみたいな。で、なんかその、はい。
媒体としては何でやってるんですか、大悟さんは。その、
ああ、
ブ
け
ログ
ど、一応ニコ動のチャンネルとか持ってた
とか、YouTube。ニコ動のチ
り、
ャンネルとか。
はい。
ああ、そうなん
あとは、オンライン書籍でも出してたり、
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。
そうするとなんか過去のその、なんかテレビでいっぱい出てて、人気出てた時はなんか、の時の心境とかを語るんですよね、本の中で。
あ、
なん
そう
か、
なんです
本当はやりたくなかったけど、
ね。
みたいな、なんか、人気を出すためには、みたいな。けど今は、なんか自分の好きなその本を読むってことをひたすらやっていきたい、みたいな。まあなんかそういうところで最近その、DAIGO とかの本を読んでたり、で、その DAIGO の、なんかおすすめの人で、その鈴木優さんっていう人がいて、この人も、なんかひたすら論文を読むというか、いかに、なんだ、その、健康体を目指す、完全体な健康を目指すには、どうすればいいかみたいのをひたすらなんか論文読んで、別に教授とかではないんですよ。で、一応、なんだ、役職というか、職業はサイエンスライターっていう立ち位置なのかな。いや、なんか、もともとはなんかそういう立ち位置で、なんかそういういろんな論文とか、その調査されたものを読んで、じゃあ何をすれば健康にいいのかとか、っていう中の一つが、そのパレオダイエットっていうところに来たみたいで、それの本なんですよ。
そう、なるほど。
はい。で、そ
かな
の、
り、
はい。もうなんか
どん
パ
な
レ
内
オ
容？
ダイエットっていうのもほとんど聞かない言葉だとは思うんですけど、
初めて聞きました。
はい。早い話が、生活スタイルを旧石器時代のものにすれば健康になるんじゃないかっていうのがこの主張ですね。
生活時代を旧石器時代
はい。
のものにすると、例えばどんなことなんですか？
まあ、まあ、このパレオダイエットじゃないところでもいろいろ語っているんですけど、まあ、なんか実際に今、都市部に住んでる、例えば、こう、太ってるおじさんみたいな人を、まあ、実際今住んでる原住民とかの生活スタイルに合わせてみると、なんかどんどんいろいろ改善していく場合が多いと。なんか体重も適正な値になるし、とか。で、なんかそういうところで、そういう研究も進んでて、じゃあなんでその、なんだ、現代のその病気というか、なんか肥満になったりだとか、っていうのをどうすれば、まあ解消できていくかとかをひたすら。それで、そういうふうな原住民みたいなスタイルに合わせていくと、意外とそういうところが改善されていくっていうのが、まあいろんな研究でも少しずつ分かってきて、じゃあそういうところをちょっと目指してみようけど、まあそんな、なんだ、原住民のスタイル完全に目指すのは難しいから、じゃあ現代でどこまでそれを近づけられるかとか、どういうノウハウでそれを実行できるかみたいなところを書かれてる、
なるほど。
はい、本ですね。
確かに、まあ、原住民みたいな生活というか、
はい。
ね、今のこの生活って、運動不足とかになりそうですし、まあ、改善は見られそうですけど、レゴンさんって何かこの本を読んでから変えました？
この本の前に、同じ鈴木優さんの本で、最高の体調っていう本が出てて、
最高の体
は
調。
い。あ、というか、その前から、さらにその前だと、あれもやってましたね。完全無欠コーヒーっていう、
何ですか、それ。
バターコーヒーって言って、
バターコーヒー。
コーヒーにバターとココナッツオイルを入れて、まあ、飲むっていう。それも、そこから結構自分がなんだろう。どうすればその集中力を普段高められたりとか、っていうのを、 まあなんか気になってそういう系の本とかも読んでたんですけど、
はい、
でここら辺のその最高の体調とかだと確かそのバターコーヒーとか否定されてて、
はい、ああそうなんですね。
いやなんかそれはなんだろう、その一人、まあ一応その書いてる人があっちの西海岸、アメリカの西海岸の方のそのシリコンバレーとかでやってる社長の人で、まあその人がたまたまなんかそういう体質でうまくいっただけで、まあまだ科学的根拠はないからそこまで推奨できないよみたいな。
あ、結構この鈴木優さんって方はそのエビデンスに基づいて説明というか、はい、まあ教えてくれるんで、
はい、
そこはありがたいですね。
そうですね。それでちゃんと参考文献みたいのも普通の論文みたいな形で、
はい、
一緒に書いてくれるんで、もう本当に何だろう、元のその論文を知りたいとかって場合も見れるし、
うんうんうん、ありがたいというか重要ですよね。
そうですね。なんかそういうなんか科学的に健康になりたいみたいな感じのモチベーションの人には合ってる本かもしれないですね。
は
い、
うん、
で実際にまあなんかそういう風に過ごしてみて。
うん、
結構体重はいい感じになってきましたね。
あ、これはそれを始めてから、
はい、
結構減ってるというか理想に近づいてきてるというか、はい、へえ。
こうなんかスッキリしてきましたね。体重的に数値的に見ても。
え、それはそのコーヒーにバター
とか。コーヒーの時もなったんですけど、今回のそのまたパレオダイエットか、パレオダイエットを始めた時、はい。
それはなんか成果が現れるとまた続けられるというか、
そうですね、
うん、やります、やれますよね。
はい、まあ、なんで、うん、気になった人は読むといいかもぐらいで、
うんうんうん、
はい、
ちょっと気になるんでそっちも私も読んでみたいなって思います、
は
い、
結構 Amazon の評価どっちもいいですよ、それなりに。いや、はい、
今見てますけど、うん、最高の体調っていうのもね、うん、すごい 4.5 とかの、
そうなんですよね、
評価54件とかついてて、はい、それですし、
これが洗脳なのかファンなのかよくわかんないです
ね。もうみんな、はい、もうす本当すごいですね、
うん、
全部高評価みたいな感じですね。
はい、
気になりますね。
なんでそこら辺、
ね、はい、みんな、うん、気になるところなんで、
そうですよね。はい、
まあ、特に何を していいかがよくわかんないところなので、
はい、うん、いろんな健康法もありますしね。
そうですよね、はい、でなんかとんでもないやつとか信じちゃうとまずかったりするんで、
はいはい、そうですね、
うん、
だからある程度はそのなんか科学のエビデンスというか、まあなんか論文でちゃんと有意な差が出てるようなものをやりたいっていう場合には参考にしてもいいのかなっていう本でしたと、
はい、うん、ああそうですね、なんか良さそうですね。
はい、で本は以上ですと、
はい、はい、
であと一つニュース関係で、
うん、
ちょうど自分がその旅行に出る前だったかな、
はい、
のあたりになんかちょうどその量子コンピュータ、これも量子コンピュータ関連の話なんですけど、
はい、
なんか手軽に触れるアニーリングシミュレーターみたいのが公開されて、
へ
え、そこが結構今自分は気になってて、けどずっと旅行してたんでそれは触れずで、これからちょっと触ろうかなっていう思ってる感じのですね。
これは、
はい、そのイジングエディターって言って、まあ、その初期のアニーリングの状態をまあ与えることでどういう風になるかっていうのをシミュレーションできる、
シミュレーションできて、
はい、
それは量子コンピューターを使って、シミュレーションがされてるってことですか？
これは、量子コンピューターまでは使ってないかな。本当に全部シミュレーションでやってる。
あ、これは多分、あれか、チュートリアルかなんかなんで。
とかで、はい。まあ、実際に本当に触れる環境も実際にはあるんでしょうけど、まだ多分このシミュレーションは本当に、なんだ、そこまでもシミュレーションしてる感じな気はしますね。そのアニーリングをやるにはみたいな。
お
で、ここを、その、なんだ、まあ、運営してるというか、
うん、
そのフィクスターズっていう、 会社がありまして、そこが結構量子コンピューターの、なんだ、開発っていうよりも、どう、現在出てる、D-Wave とか、量子コンピューターの技術を使って実際にビジネスに落とせるかっていうところを、考えてる会社というか、
なるほど。
システムエンジニアというか、こういうふうな問題があった時、こういうふうに解決できますよみたいな会社ので、フィックスターズとかあって、はい。まあ、なんかそこは、そういうふうに、勉強会とかもやってたりだとか、やってるんで、
そう。
信頼を受ける。あと、これのいいところあれか、今まで、やっぱり量子コンピューター系が出てたのが、基本的にはやっぱアメリカのサービスとか IBM とか出してたりで、なかなか日本語のコンテンツ、日本語で触れる系ってなかったんですけど、それをここがなんかやってくれたっていう感じですかね。
なるほど。
はい。
あ、そっか。これで実行を押すと、なんか今このサイトを見てるんですけど、
はい。
このサイトのことですか？
イジングエディターっていうところで実際に触れて、
イジングエディターってとこで触れてって
はい。
とこですね。
で、条件、そのノードと、その間の、みたい
ここ
な
いろ
初
いろ
期値を、
変え
はい。
れるんですね。
そうですね。
その
それ
あた
で実
り
行する
が。
と、最終的な、その量子の、向きになるんですね。その量子ビットの。で、それがどっちを向くか、みたいなことを、出してくれると。
これは出せるってことですね。
はい。
なるほど。
あとは、なんかサンプルで、その画像のノイズを取り除くとかもあるんですけど、ここら辺も、まだ自分もそこまでちゃんと触れてないんで、どこまでできるかとかわかんないんですけど、ちょっと気になって触ろうかなって思ってます。
そうですね。
うん。
新しいことがそれでできたら面白いです
ですね。
ね。
あと、量子コンピューター系だと、
はい。
MDR っていう会社も、なんか同じようなことをやってる会社なのかな。一応D-Wave みたいな、そういう、あった時にどういうふうにその問題を解決できるかを探るみたいな。それで MDR の方でも、勉強会とか開催されてたり、あと、神楽、の、日本人コミュニティみたいに、MDR も同じようにスラックのコミュニティがあって、
そうなんです
はい。
か。
なんかそこでも、なんだ、カグルで、こういう風にやればやるにはどうすればいいですかね、みたいな話とかの、量子コンピューター版のイメージですかね。そっちも結構頻繁にちゃんと更新されてるというか、投稿あったりして、はい。追ってると面白いですね。
どちらもその勉強会っていうのは、関東、
で
東
す
京と
ね。
か
コン
で、
パスで両方やっ
コン
て
パスで。
て、はい。
ああ、
で、
そ
両方関東だった気がしますね。
うですね。そっか。
なんで自分はあんま参加できないんですけど、はい。発表資料とかも公開されてたりするんで、結構いいですね。
結構そうですね。発表資料とか見るだけでも勉強になったりします。
はい。うん。はい。そんなところをやってて、次ぐらいには、せめて、全然やってないカグルのコンペにでも参加しようかなっていう、はい、意気込みです。
なんか最近、カグルコンペが新しく
ああ、
開催
みたいで
が
すね。なんか、
す
一
ご
気
いさ
に
れ
2、3
て、
個、もっとですか？
今週だけで
うん。
2個とか3
うん。
つとか来
はい。
たと思うんで、その前の週とかも来てたはずなんで、
おー、はい。
このコンペが複数というか、
うん。
もうたくさんある状態なんですよね。
はいはい。それは、ある意味、なんか狙いやすいですよね。多
そうですね。自分が得意なのも選べるし、
分。うん。
人が分散してるので、
はい。
そうですね。上位に行ける可能性も上がるかもしれないというのはあると思いますね。なので、なんか面白いのがあったら、面白そうなのがあったら、今、
そうで
結
す
構や
ね。
ってもいいかもしれないです
はい
ね。
はい。そうですね。あとは、 ジュリア関連の話だと、
はい、
ジュリアのバージョンがやっと 1.0.1 が出ましたね。
あ、
まあ、ただ単にバグフィックスなんですけど。
そうそう
そう、
ああ、
はい。
この前、1.0 って言って
たそうですね、はい。
0.1ってなってて、
はい。バグフィックスが。
バグフィックスで上がりましたって感
じ。そうですよね。
うん、
まあ、一時そんなこと気にしてたら、なんかキリないんですけど、
はい。
それでやっと、まあ、ちょっとずつ、前そのカグルの、はい、バックグラウンド、カーネルで動いてるそのドッカーの話もしたんですけど、
はいはい、
そこら辺もあとやっと 2,3 個のパッケージが 1.0K 対応すれば、
うん、
なんかそろそろ動かしてもいいんじゃないのぐらいにはなりそうな気がしてますね。
そんな議論がされてたりするんですか？いや、
ただ単に自分が思ってるだけなんですけど、はい。
な感じじゃないかなっていうところですね。
今まではちょっとこれだとさすがにカーネル動かしてもあんま意味ないなっていう状態だったんですけど、うん、それがだんだんとライブラリーも 1.0 対応してきて、
はい、
まあ、使い物になってきたなぐらいな感じのところまでは、
うん、ちょっといいですね。なんか、うん、カグルのカーネルはそんな速度が出ないんで、
お、
まあ、まあまあ Python と R 自体もそうですけど、はい、それでね、うん、もし、ジュリアのなんか可能性があれば、本当に楽しいので、
はい、
うん、
出てくるといいんですけど、あと、ちゃんとプルリクが取り込まれると。
いいね、はい、そうですね。
そこはもうちょっと気長に。まあ、1.0.1 も出たんで、バグフィックスも起こって、うん、まあ、そろそろだろうと信じたい、
はい、
今日この頃っていう感じですね。
そうですね。年内とかでやったらもう、うん、暑いですね。
そうですね。はい。
そしたら、レゴンさんも、
はい、
大存分カグルに参加できるかもしれない。はい、それまではちょっとって感じもあるかもしれないですからね。
カグル以外のところで時間を。そんな感じですかね、うん。はい。じゃあ、あとは、結構これだけで1時間くらい経っちゃいましたけど。
1時間くらいですね。
まあ、せっかく質問も来てたんで、そっちの方も。
いただいてたので、
はい、答えていきますか。
答えていきましょう。はい。
はい、
カグルやっていて興奮する瞬間を教えてくださいと。
はい。
いうことですね。
うん。
うん。何かありますか、レゴンさん。
ああ、けど、そこで言うと、やっぱり自分って、なんだろう。まあ、逃げてるっちゃ逃げてるかもしれないんですけど、そういう知識を集めるっていうところが結構好きなんで、
はい、うん、
やっぱりそういうなんか新しい技術に触るとか、
はい、
そういうところで結構興味がありますね、
はい、はい。
だからそのあえてその人気なライブラリを使わずに、
うん、
ジュリアでどこまで検討できるかみたいなところを考えるのが結構好きですね、はい。
あ、その限られた、
はい、リソース
とか、うん、何か新しいことを発見できたりしたらもう、まあ、興奮する瞬間だと。
そうですね、まあ、常になんか新しいことを、うん、まあ、挑戦するというか、
はいはい、はい、新しいことって言ってますね。
ですね。そこで言うと、はい、カレーちゃんは、
私はあの、なんだっけ、この前ツイッターもしてたんですけど、まあ、うん、なんか新しいアイディアとかが浮かんだ時っていうのは結構嬉しいですね。
うん。
カグルやってたら何していいかわかんないか、いい瞬間とかが、まあ、2ヶ月のコンペとかでずっとやってるとあるんですけど、
はい。
それで、なんか、あ、これしたらもしかしたらうまくいくんじゃないとか、うん、これしたらもう絶対勝てるなとかっていうようなアイディアが浮かんで、
うん。
で大抵は結構ダメだったりするんですよね。
うんうん、
まあでも、ダメだったにしろ、その前の状況ですね。あ、はい、これはすごいいいっていうのが浮かんだ瞬間っていうのは結構嬉しかったり、まあ興奮したりしますね。
うん、
っていうのがあって、結構カグルをやってること もありますね。それが好きなんで。
なるほど。なんか、エウレカの状態ですね。
うん、そうですね。
はい、なんかちなみにこういう時にそういうのが思いつくみたいなあります、はい、なんかお風呂入ってる時とか、
あ、
歩いてる時とか。
でもこの前はなんかもう行き詰まって、
うん、
体もなんかきつくなってきたんで結構歩いてたんですけど、
はい、うん、
川 ベリーとかを歩いてると、まあ、何個か、あ、これとこれとこれやろうかなとかって浮かんできたんで、
うん、
結構歩くってのもいいかもしれないなって、この前のあの、サンタンデールコンペでしたっけ、
はいはい、
の時は、うん、思いましたね。
うん。はいはい。
なんかありますか？これをしたら浮かぶとか、こういう瞬間。
あんまりな、けど、まあなんか常に考えてるっていうことはやっぱあって、それで他の作業してたりとかでも、
うん
うん、あ、なんかこれいけるかも、みたいなことはあったりしますね。
うんうん、
まあ、それが仕事中とかで、
うん、
どうしようみたいな時もありますけど。
ああ、ありますよね。はい、なんかでも、そうですね、ずっと考えてると、
うん、
どっかの段階で来るときっていうのはなんかあったりして。
はい。
それが面白いですね。その、なんかずっと過去に考えてると、うん、その未来で考えてなくても、なんか急に浮かんできたりとかってする瞬間とかがあったりして。
うん。
それが面白いなって思いますね。
はい。ああ、そこで言うと、
はい。
なんか他の質問であったんですけど、
はい。
なんだ、あの、試行錯誤とかしてる中でのそういう考え思いついたこととかメモみたいなものって、はい、なんかどこで管理してますかっていうのが質問で、はい、来てましたね。
はい。私はあの、もう iPad のあの、GoodNote っていうアプリがあるんですけど、
うん、
そこに全部集約することにしてて、
はい。
あの、Apple Pencil っていうので、まあ、ペンっていうか、ペンシルで書けるんですけど、うん、
はい。
それでも手書きで、ぐわっと書いちゃって、
うん、
で、なんか、写真とかも貼れますし、
うん、
まあ、スクリーンショットにして、それも全部ここに集約したりとかして、
はい。
っていうので、まあ、ここの、その GoodNote っていうアプリの、そのノートに全部、集約して、できれば目次とかもつけてっていう感じで管理してます。うん、まあ、そこまで、きっちりはやれてないんですけど、
はい、
結構、うん、おすすめというか、うん、iPad とか、
はい、
iPad 持ってる人はすごいおすすめですね。
そこで、やってるので、ノートは一つのプロジェクトごとに分けます。はい、それとも、なんだろう、一つのアイデアごとに分けてるのか。
基本的には、ホルダーを、その、コンペのホルダーを作って、
はい、
大体はその一つのノートにまとめるんですけど、うん、
はい、
まあ、その他になんか分裂できるとか、
うん、
なんか誰かの読んだ誰かが言ってたページとか、例えば PDF とかは全部そこにホールド
みたいな感じ、はいはい、
まあ、必ずしも一つにはまとめてないですけど、
うん、
まあ、割とそのメインのノートにまとめてるのもありますね。
あ、けどいいですね。確かにフォルダとかにまとめてると、そっか、 PDF とかも一緒に関連ファイルとして後で見やすそうですね。
うん、見やすそうですし。で、他のホルダーになんかカウールの、うん、すごい参考になる人の、うん、発表資料とか LT 資料とかもあるんで。
はい。
そういうのも、あ、これと関連するなとかって、
うん、
まあ、思い出したりできるんで。
はい。
このノート、アプリに全部あるってのも結構、ありがたいですね。あと本も PDF で買った本とかも入っちゃうんで、
これ、ああ、それいいですね。はい。
PDF で買った本とかも、
うん、
もう全部これに入れて、なんかマーカーとか書きながら最近読んでるんですけど、
ね、お、はい、
うん、結構その読み方が本当、私がやってる勉強会で結構みんなそこに結構行き着いてきて、まあ、みんなじゃないですけど、はい、まあ、3割ぐらいですかね。そんな感じでやってるんで、
うん、
結構これは一つの、今の答えなんじゃないかなって自分の中で思ってます。
はい。PDF を、
うん、
自分も、なんだ、PDF はそういう本で買ったりした場合は、ドロップボックス入れちゃうんですけど、
はい、はいはい。
結構なんかどこまで読んだかとか、
うんうんうんうん、
そういうのが管理しづらいんですけど、なんかそういう機能はついてるんですか？PDF でここをマークしたよとか。
あ、ついてますね。それが、どんな機能だっけな。まあ、いくらでも、その目次みたいなのを追加とかできるんですよね。
はい。
はい。なので、そこで、管理したりとかですかね。
うん。
うん、ブックマークをいくらでもつけれるんで。
はい、はい。うん、
ブック をつけるとか、ですかね。
なるほど。
うん、そんな、うん、ここまで読んだみたいな機能は、これのアプリとしてはないかもしれないですね。
はい。
うん、そうですね。ぜひ、この、もし、iPad とかあれば使ってみること。はい、有料アプリですけどね。
うん、はい。
おすすめです、ね。
なるほど。
レゴンさんはなんか、ノートとかですか？どういう管理でされてますか？
自分の場合は、結構あんまりそういうの残せないたちで、
うん。
で、けど基本的に一つにはやっぱまとめたくて、
はい、
基本使ってんのは、あれですね、あの Google の Keep っていう、あの、タスク管理とかとは別にそこにもう全部集めちゃってますね。なんか、面白い記事とかもとりあえずそこに、あの、積んどくというか、
はい、
あの、リンクだけを共有しといて、それで、だからこういう、なんだ、あの、ポッドキャストとかやる前になっても、その一週間分溜まってるんで、その中から、あ、これ拾えそう、これ拾えそう、みたいな、ので、あの、保存しておいたりだとか、あとはそういう思いついたこともそこにメモしておけば、そこはもう大抵見て、それで定期的には、あの、どんどん処理していくというか、アーカイブもどんどんしていくんで、
はい。
で基本的に上の方を見とけば、その今やってる内容みたいのが、大抵上の方来るんで、はい、コンペとかもそこのメモ見ながら付け足しやって、だからその分あれができないんですよね、あの差分管理というか、過去にこういうことをやってその結果がこれでみたいなのがあんま残せてなくて、結構その最終的な結果ぐらいが残ってて、もうちょっとそこは改善したいんですけどね。
なんか、キープも、なんか使いやすそうな感じはありますね。
そうですね。なんか、前は他にも、あの、マイクロソフトのワンノートとかも使ってたんですけど、エヴァノートとか。
はい。はい、
結構 PC と、あの、マルチデバイスでやると、
うん、
なんかコンフリクトがたまに発生したりして、
ああ。
そこら辺が面倒で、あんまりキープだとそれが発生しないんですよね。なんかうまいことやってんのか。
そうなんですね。
なんでそこでも結構気に入って使ってますね。
ああ、いいですね。
まあ、あとは、けどそういう PDF 管理みたいのはできないんで、
ああ、
そこはもうちょっと考えようですね。はい。まあ、これに、ノートについてはそんなところですかね。
うん、そんなところですかね。
はい。
なんかね。なんか、いいやり方とかあったら教えてほしいですね、これ
も。そうですね、ここら辺も。うん、
あとは、ね。みんな、はい、独自のやり方がありますからね、多分。
はい。で、ちょっと、前の話戻っちゃいますけど、はい、そういう、なんだ、台風コンペみたいな時も、
うん。
なんだろうな、やっぱそういうコンペごとにフォルダー分けて、そのフォルダーの中をどういう構成にするかっていうのも結構毎回悩むところで、
あ、わかります。
インプットデータとアウトプットデータをどう分けたりだとか、うん、じゃあそのアウトプットデータのその出力ファイル名をどういう形式で揃えるかとか、
うん。
あとそれ、
そうなんです、
ね、はい、前処理やった内容はどう保存するかとか、
そうですね、
そこら辺も結構ノウハウを知りたいなっていうので。
知りたいですね。はい。はい、そうなんですね。そこをね、うん、いいやり方がある、というか、
はい。
時間無駄にしたりしますし、
うん、
一回やったことが何なの、あの、
はい、
その結果がどのファイルかっていうのが分かんなくなっちゃったりとかしちゃって、
うん、
はい、どうやっていけばいいのかっていうのは本当に全然分かんないですね、そこ。
ありますね。けど、大体こんな感じですかね。この質問に対しては、
う
ん。
そうですね。
話せること。
はい。はい、話せる。としてはこんなとこですね。
で、はい、三つ目の質問が。
はい、が、読むと、最近カグルを始めたものです、素晴らしいポッドキャストありがとうございます。各エピソード3回ずつは聞きました。GA コンペで R を使っているせいもあるのか、モデリングのトライアンドエラーを高速で行うことができず、困っています。XG ブーストを回すだけで1時間かかってしまいます。何かいい方法はないでしょうか、
うん、
という、のをマシュマロでいただきまして、はい、うん、いや、すごいありがたいですね。
そうですね。
こんな、各エピソード3回ずつも聞いていただけたということで、 本当にありがたいと感じですね。で、今、開催中のコンペで、まあ、R を使っているので、で、XG ブースト1回回すのに1時間かかるので、まあ、どうしたらいいでしょうかということなんですけど。まあ、
ですよね。機械学習全般に言えるというか、そのトライアンドエラーを、
うん、そうですね。
感覚が長い問題はやっぱ、
うん、早く回すかっていうのはありますもんね。
はい。
これの R の XG ブーストっていうのが使ったことないので、
うん、
ちょっと、感覚がわかんないんですけど、はい、ありますか、レガンさん。
いや、自分もジュリアしかないですね。
うん、あ、そうです、はい。そうですね。なので、で、ちょっと Python の場合の回答になっちゃうんですけど、
はい。
はい、LightGBM っていう、ライブラリーの方が、まあ、XG Boost よりも、私動かしてみたところ早いですし、
うん、
まあ、他のすごい強い方とかもそう言ってて、
はい。
で、まあ、数倍早いんですよね。
うん。あ、
大体3倍から5倍ぐらい早いと思います、多分。
うん、
なので、もし R も、ちょっと試してみてもらって、
うん、
で、精度自体はそんなにほとんど変わんないと思うので、もしそれで3倍から5倍早ければ、まあ、Light GBM を使って、
うん、
まあ、最後でもし XG ブーストに、特徴量の選択とかを Light GBM でやって、
はい、
最後の最終的なモデルだけを XG ブーストで、うん、もし XG ブーストが好きならやるとかですね。
うん、
あとは、まあ、もう Light GBM に切り替えちゃうとか、
はい、
選択肢はあるんじゃないかなって思いましたね。
うん、
うん、これは Python の場合ですけど。
はい。
で、あとは、まあ、あと、思ったの3つぐらいあるんですけど、
うん、
ラーニングレートと言われるものを、
はい、
まあ、最初は、あんまり小さくする必要はないので、
うん、
まあ、そんな小さくせず、0.1 とか、うん、0.1 よりもうちょっと大きいぐらいで、回すとかしたら、かなり、はい、うん、速度にも効くと思いますし、
うん、
であと多く分割しすぎないということで交差検証ってすると思うんですけど、
はい、
その時まあそんな多分してないと思うんですけど、
うん、
まあ5分割でももしかしたらもし多かったらもう3分割にしちゃうとか、
うん、
まあ、要は減らしてやっちゃうとかですね。あと Python だとLightGBM で GPU 使えてるんで、 GPU 使ったらそれも結構早くなったんで、
はい、
はい、GPU をもし R でも使えるのか分かんないですけど、使えたら、まあ、効くんじゃないかなって思いますね。
うん。
うん、ね、今のやれば、もしかしたらもうちょっと1時間よりは早く終わるかもしれないですね。
はい。うん。まあ、ちょっと今少しパッとだけ出たんですけど、
はい、
はい、この質問に対して適切なのか分かんないですけど、先にその交差検証、そのクロスバリデーションで、なんか何ラウンドやるかみたいのを先に分かるじゃないですか、ライト GBM とかって。
あ、はいはい、どんだけやるか
ってことですね。はい、そうすると、どこの時点でその化学習が起こるかみたいのが分かるようになって、
うん。
だなんかそういうところでも、なんだろう、そのパラメーターを設定するというか。
ああ、あんまりその、はい、深くまでやりしないってことですよね。
はい。
ああ、確かに。
なんかそういうふうな、なんか、そのトライアンドエラーをやる場合には、そういうクロスバリデーションとか使って、どこら辺まででそういうなんか変化が起きるのかみたいなのを、ある程度先に分かるような状態にしておくと、
うんうん、
なんだろう、効率的にできんのかなっていう。ああ、もしかしたらこの質問の方がもう全然クロスバリデーションとかできてたら、問題はないんですけど、
そうです ね、は
い。
そうね、ぐらいもう完全にやってるよっていう感じかもしれないですし。うん、
けど、はい。けど、それで言うと、Light GBM の方がなんかクロスバリデーションしやすかったイメージはありますね。ジュリアのだと。
ああ、そうなんです。あ、
はい。
ジュリア、あれ、前も言ったかもしれないですけど、はい、ジュリアでも Light GBM が使えて、ま
あ、一応使えて、あと、Light GBM の場合って、なんかクロスバリデーションやってるときに、
うん、
ある程度、これもなんか化学習起きそうだよって時、勝手に止めてくれませんっけ？
あ、アーリーストッピングっていう機能があって、はい、例えば10エポックで改善しなかったらとか指定できるので、
はい、
うん、そう、 プレイしてしちゃえば、大体は分かりますね。
ですよね。
分
だ
かる
からなん
という
か、
か、早めに終えてくれるんで。
だからなんかそういうところでもなんか早めになんか気づけるというか、
そうです
なんか
ね。
そういうところも使えると、
うん。
うまくできるのかなっていう気はしてますね。
っていうところで、そうですね。なんとかね、早めに、早くできるような環境になるといいですね。あ、もしくは、ちょっとこの方がわかんないですけど、例えば特徴量を作っている段階だとしたら、もう特徴量をもうたくさん、まあ最初に作っちゃって、後でまあ取捨選択するっていう、まああんまり XP ブースト回さないっていうやり方ももしかしたらあるかもしれないですね。ね、今どういう段階なのかわかんない
そう
で
です
け
す
ど、
ね。
まあ、その人なりのやり方があるんでね、一回一回回す人もいれば、ね、まあ、特徴量とかたくさん作って後で取捨選択しようかなって人もいるかもしれないので、
それかもう、なんだ、次元減らす。
主成分分析ですか？
ああ、
さっ
そう
きの。
そう、それだ。主成分分析。
まあ、そう、次元を減らすとか、あと、データをもう減らしてしまうっていうこともありますね。あんまり多いんであれば、いくらデータ持ってもしょうがないので、例えば半分のデータにも物理的に減らしてやっちゃうっていうこともあるかもしれないですね。
まあ、それかうまく、ああ、そっかけど、もう一応 XG ブースを使うっていう前提なのか。
そうですね。
前提
そうい
という か、
前
まあ
提
なんか、
かもしれないですしね。
まあそういうところでも早くはできそうですね、いろいろ。
いろいろなやり方があると思いますね。この質問もこんなとこですか
で
ね。
すかね、なんかもう、外がすごい今、台風が来てて。
ああ、そうであ す
れで
よ
す
ね。
ね。
そう、今日の夜とかね、直撃ですもんね、関東。
今回、この録音するために、一回、海外旅行から帰ってきて、で、次の日に、まあ、撮るぞっていうことだったんで、もう次の日には松江に帰ろうと思ったら、なんかちょうど、なんだ、松江、その近くの米子空港まで飛行機が飛んだんですけど、
今日ってそうなんですね。そこまで行ってたけ
そうなんです
ど、
よ。
着
米子
陸
の
が、
もうほぼ着陸態勢に入りますまで行って、そしたらなんか米子空港が、なんか台風の影響なのか、なんだ、進入するための機器に故障があって、なんか回復しないっていうことで、またそこら辺を10分ぐらい飛び続けて、なんか治る気配ないんで、東京に戻りますって。
うわぁ。結構じ
で
ゃあ、
も、
長時間
そ
の
うで
フ
す
ライ
ね。
トをしてき
戻
たん
さ
で
れ
す
ま
ね。
したね。
うわぁ。
しかも
そう
なん
で
か
す
最
か。
初に言われたのが、もしそれで東京もダメだったら、なんか新千歳まで行きますって言われてて、それ
す
が
ごいっ
起き
す
たらすごい、
ね。も
まあ
しか
そ
しし たら、
たら、
札幌だったかもしれないです
そ
ね、
うです
今
ね。
日。
なんかそれはそれでもうなんかそっちで、もうついでに観光しようかなぐらいな勢いでいたんですけど、まあ、羽田に戻されたんで、戻っ
さ
て
れ
きま
て、
した。
じゃあ、また明日とかに
そうです
リト
ね。
ライというか、飛行機ですか？
まだちょっと混みそうなんで、もうちょっとしばらく関東に
もうい ちょっ
つつ、
と関東に行って帰ろうかなっていう感じですか？
そこで言うと、そっか、私もイベントのお知らせというか、前回 VR 上で勉強会開催したんですけど、またその2回目みたいのも開催しようと思ってて、まあ、後でリンクを貼っとくんですけど、それがちょうど10月の7日
10月の7日。
の18時ですね。
18時から VR 上でということですね。
また。まあ、前回そこまで人も集まってないんですけど、まあ、定期的にやっていこうかなっていうことで。
内容は前回と同じような感
そう
じ
です
で。
ね。基本的にまあ話したい人が LT やるっていう感じで、まあちょっとやっていこうかなと思ってます。結構まあ VR 上なんでその VR のネタが出てくるのかなっていう気はするんですけど。で、今回は自分はこのなんかポッドキャスト最近そういう風に始めてきて、そこら辺の知見でも話そうかなって思ってますね。
いいですね。
なんで、はい、そこら辺もよろしくお願いしますと。
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
それと、まあ、カレーちゃんも、10月8日に技術書店と。
そうですね。
はい、
10月が技術書店がありますので、池袋でありますので、
はい、
よければ遊びに来てください。
はい。まあ、宣伝もそんなところで、終わりでいいですかね、
はい。終わりですね。はい。
はい。では終わりたいと思います。
はい。
今日の一句。
はい。
流星やラジオの会話途切れたり。レゴン。ありがとうございました。
ありがとうございました。